リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるもやもやっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。第51回お送りしますのはトマト屋と
コマシーと
ケイタロウでございます。
第51回、私トマト屋が引き続きアンカーマンを務めさせていただきます。
ほう、引き続きなんだね。
はい、あのどんだけ聞いてるんだよ
メンバー
コマシーさん、記念すべき50回ですよ。50回が終わったんですよ。
らしいね。
らしいねじゃないよ。
もう突然配信されてたからびっくりしたよ僕は
あのね、ツイッターでいつ配信したんですかってやめなさいよ
で今日は50回の続きなんだっけ、は
い、そうですね、あの50回の方で最後、うん、あの予告を、珍しく予告をして終わったんですよ。50回 Apple Pay について、うんうん、結構ね、あの日本ではまだ日本のサイトないですもんね、 Apple Pay に関しては。
そうですね、公式ではないですね。
そっか、そういえばそうかもね。
もう基本的に10月からあのアメリカで始まるって、もうそれ以上でも以下でもない情報しかないので、Apple の方の公式にももうアメリカ版、 US 版の Apple にしかそもそもないっていう感じで、
ほうほう、
これから後出しでどんどん情報が来そうなんで、
うん、
一回ちょっと情報できるのを待とうかなと思いまして。
あれ、俺記憶の中では51回、はい、一回撮った覚えがあるんだけれども、
それはね、あの墓場まで持ってってくれるとありがたいな。
あ、そうあれも夢か。
あれも夢だったな。
あれも夢だったな、きっと
まあいいや、夢の話もしちゃおう実はですね、この前50回撮った後、続きで51回 Apple Pay についてやったんですよ。
あ、やったんだ。
収録したんですよ、ケイタロウさんと。
1時過ぎぐらいまでね、もう半分寝ながら。
でケイタロウさん、なぜかその日に限って MacBook Air の充電器を忘れてくるから、
うん、
残り電池残量を気にしながら頑張ってやったんですよね。
そうだよね、うん、そう、残り 3% ぐらいで取り終わったからね
お
にもかかわらずだ。
それはね、お蔵入りにしますで、お蔵入りに。
それは何、なんか理由があって、は
い、あ、ですね、その収録をした後ですね、アップル側のそのいろいろ手数料をどっから取るかとか、
はい、
どういうシステムにするかとかっていう情報が、結構重要な情報が後からボロボロっと出てきたんですね。
ほう、
っていうのもあって、ちょっとそれなしの内容をお届けすると、ただただ混乱を招くだけだなっていうのがありましたんで、
まあ、要は内容が薄かったってことだね。
いや、薄いっていうか、そんなんだって中の人じゃないから知らないよそうね、ちょっと薄かったのもありますんで、ちょっと十分に精査して中身濃い感じで、はい、もう一回お届けしたいなということで、とですね、ちょっとこれ配信日がいつになってるか分かりませんが、これ収録日が、
はい、
iPhone 6の発売日。
お、そうですね、
9月19日だよね。
9月19日なんですけど、
うん、
その前日ですね、9月18日、
うんうん、
アップルストア銀座の方に僕ちょっと、まあ、例年通りあの iPhone を求める方々で行列ができてたんですけど、うん、
はい、
その行列にちょっと知り合いも並んでたんで、
うん、
そこの様子を見に行ったんですけど、
はい、
ちょっとね、例年とは異なる、
はい、
盛り上がりって言っていいのかなそのある意味活気はありましたよ。例年以上の人出がありまして、
うん、僕もテレビで見たけど結構行列できてたみたいだね。
そうですね、人数的にもすごかったですね、
うん
うん、あのお二人は、そういえばお二人は結局 iPhone6 はどうされたんですか。コマシーさんどうしたんですか。
僕は買ってないですよ、はい、買う予定も今のところはないです。
今は現行 5S を使ってる。
そうですね、ちょうどタイミング的に SSS で来てるんで、僕は多分今回はスルーして来年の
プラス数、
まあ、6S なのか分かんないですけど。
あのね、ケイタロウさん、プラス数の下りで、はい、あのコマシーさん聞いてないから分かんないです。
何プラス数って、何詳しく聞こうか、その話
詳しく言うと50回聞いてくれよ。
ちょっとじゃあここで一旦なんか、うん、あの転換をやってくれ。その間に俺50回聞くから
。いやいやいや、戻ってきて戻ってきて、ごめんごめん、謝るから戻ってきてケイタロウさんは iPhone6 は、
あ、今日ね、触ってきた。
あ、触ってきた、
うん、
あ、購入の予定は、とりあえず
僕もね、そう、5S なので、
はいはい、
次かな、
うんうん、
ただうちのね、かみさんが今、うん、4S 使ってるんですけど、それをね、なんか6にしたいって言って、
う
ん、なんか自分よりいい機種を持ってるのが鼻持ちならないんだよね
ケタロさん、どこで触ってきたんですか。
ソフトバンクショップ。いや、意外と良かったね、うん、触り心地は、
うん、
すごい良かった。欲しくなった、ちょっと、やっぱり、う
ん、あ、ちょっとだけなんだ。でも欲しくなったのが、
で今日相談したんですよ、実は。あのソフトバンクショップで
店員さんに、
うん、結局、うん、僕の 5S を6に変えて、で僕のそのお風呂になった 5S を下取りに出さないで、うちの嫁にお風呂を渡すと。
なるほど。
でお金が特にかからなければそれで行こうかなと思ったんですけど、やっぱり月々割がこう途中でなんていうの、途中で解約すると月々割なくなるじゃないですか。やっぱちょっと高くついちゃうってことで、まあ一番お得なのはうちのかみさんの 4S を素直に6にした方が一番安くつくんじゃないかと、そういうようなアドバイスを受けて、まあしょんぼりして帰ってきた次第ですな。
ちなみにコマシーさんは iPhone 6は触られました？
あ、は触りました。 iPhone 6も6 Plus も店頭で触ってきましたよ。
いかがでした？ぶっちゃけ
ぶっちゃけなんかアンドロイドっぽいなって思いながら触ってたんですけど
確かに、ね、
でデザイン的にそうなんかあの表面の感じとかな、ちょっとなんか僕が好きなアップル社のなんかデザインじゃないなって思う部分もあるんですけど、まあまあでもね、やっぱ実機見たら当然欲しくなるっていうのはありますし、あとは6プラスでかいんだろうなって思って実際触ったらでかかったんですけど、6よりは6プラスの方がどっちかって言ったら欲しいかなっていう。
あ、そうそうそう、プラスの方がね、はい、僕もなんか想像ですごい大きいのイメージしてたんだけど、実際手に持ってみると、そうでもなかったよね。なんか割としっくりきたっていうか、あ、これ欲しいなって俺も思った。
まあ大きいは大きいけどね、個人的にはいわゆるポータブルのゲーム機 PSP とか、ああいうところの代替になる機種がちょうどこれになるんじゃないかなと、6プラスあたりがちょうどいいんじゃないかななんて思いましたけどね。まあゲームやらないんですけどね。
やらないけどね。
僕は逆にあれだね、 iPad mini の代わりにあれが欲しいって感じだかな。
そうだから iPad mini 殺しに来たなって感じは僕はありました。
あ、そうですか。僕多分今度発表されるである iPad mini は買う気満々ですけどね。
あれ今 iPad mini 持ってらっしゃるんでしょ
う
っ
け。わー、でも初代です。
あ、初代のやつ、
レキーナ
じゃないやつね、
うん、やですね。
いやでもあれはなんちゅうか iPad 系殺しに来たなと僕思いました。僕も店頭で触りましたけど、
うん、まあそこの需要も十分あるというか、うん、持ってけるよね。
でしかも電話できるわけじゃないですか、
うん、
まあしたいかどうか分かんないけど、プラスで電話するの大変そうだね。
ちょっと持ちづらいよね。
僕もちょっとあのヨドバシカメラで触ってきましたけど、すごい印象的だったのが、僕今 4S を使ってるんで余計なんでしょうけど、6を持った時に自然と両手で使っちゃったんですね。 4S までは片手でもう何でも入力だろうがブラウジングだろうが全部片手でやってたんですけど、なんか6とか、まあ6プラスは当然なんですけど、こう左手で本体を持って右手でこうスワイプというかブラウジングするのにすごく最適化されてるデバイスだなって思いました。片手だと本当落ちそうになるんですよね、本当に。文字入力するだけで。で、もう一個思ったのが、壊滅的に背面のデザインが悪い。
なんかこう線が入ってるよね。
コマシーさん、5S は、あれ色が違うじゃないですか。ラインの上と下と真ん中と。
そうですね。はい。
今回は全く全てが同じ配色というか質感。
そうですね。一応ね、ラインは入ってますけどね。まあ、基本的には 5S とか、はツートンカラーというべきものだったんですけど、まあ今回のはラインは入ってるんですよ、まあ単色と言っていいでしょうね。個人的には全色見ましたけど、まあ背面単色みたいな感じになっていることを考慮すると今回はスペースグレーが勝ちかな。
あ、そうですね。
それ俺も思った、今回はちょっとスペースグレー、買うとしたらスペースグレーかな僕も。
だ悩むんですよ。僕は表面は白がいいんですよ。なんだけど裏面に行くとシルバーもゴールドもちょっと
そうです。だからトマト屋さん、それ僕ツイッターで言ったじゃないか、
はい、
あの修正ペンで染めてあげるよって。
なんで修正ペンなんだよ。もう少しなんかあのガンダムカラーみたいなやつとかもうちょっと細かい色にしてくれよ。
じゃあカッティングシートとかで。
あのね、まず買うって言ってないし6。
あ、そうなの。だって 4S でしょ。
僕そう 4S なんですけど、ちょっとね、いや確かに僕も触りました。触ってすごく欲しくなりました、欲しくなったんだけど、で買うんだったらあの SIM フリー版を購入して、ちょっと50回でも言ったんですけど、今 Apple ローンがね、あの 0% 金利のキャンペーンをやってるんで、12回までは分割払いが12回までは金利手数料は Apple 負担なんですね。 Apple 負担というかゼロになるんですね、
はい。
なんで単純にあの金額を12分割した分割で買えるんで、それで買おっかなとちょっと思ってたんですが、でもなんか今のところ別に 4S でそんなに不便を感じてないんだよな。
いやでも実際乗り換えてみたら
あ、もうめちゃくちゃ早いと思いますよ。
うん、そうなりますよ。
だって今僕 LINE 起動するだけで10秒待つかな。5秒以上は絶対待つ。
あ、そう、もう、うん、もう買った方がいいんじゃないか。
何ちょっと半笑いなんだよ。
苦笑だよ苦笑。
あとね、 Facebook のアプリがくっそ重い。もう下手したら20秒ぐらいローディングしてる気がします。
まあ Facebook のアプリはね、
まあ、そもそも重いってあります
よ、うん、基本的に重いですからね、
うんうん。でその SIM ロックフリーの端末は基本的にはあのオンラインの Apple Store と、うん、実店舗の Apple Store、
うん、
まあ、東京でいうと銀座、
うん、
渋谷、そしてね、新しくできた表参道、
はい、
あとはまあ大阪は心斎橋、
うん、
名古屋だと栄、あと札幌、うん、仙台、あとは天神か、
そうですね、
まあ、こういうところで買えるんですけど、まあ、今回も当日分の SIM フリーを狙っていろんな方々がアップルストアに、うん、アップル銀座に、僕銀座しかちょっと見てきてないんで、
はい、
頭から何人目ぐらいかな、10人20人目ぐらい、要はアップルストアの横からまあ5メーター10メーターぐらいのところ、
うん、
までは皆さんの思い浮かべてるいつもの行列、
うん、
あのちょっと IT とか好きですとか、
はい、
アップル愛してますとか、
うん、
そういう感じの方々で、そこに佐藤さんってまあ、みんなおなじみの佐藤さんがいたんですけど、
うん、
どの佐藤ってだって一番多いんじゃないか日本で、
あの佐藤だよね、こましいさん。
まあ佐藤さんつったらあの人しかいないっすよね。
本当にピンときてるみんな。俺大丈夫かな。こう言えばまだわかるかな、あの元あのソラノートのソラノさんって、
そうですね、そっちの方がまだみんなには、
あ、はいはいはい、
ケイタロウさんなんとなくわかります、
わかる、うん、ソラノさんはわかる、
わ、
うん、
かります、
うん、
あの方がですね、あの先日あのソラノートを退職されまして、
うん、
フリーランスということで、
はいはいはい、
要はあのソラノっていうのは芸名だったけど、ソラノートっていう会社をこう有名にするための芸名みたいな、
はいはい、ほうほうほう、
あれあれ、空の本名だと思ってました。
お、本名だと思ってた。
ちょっと空のってありそうだしね、
うんうんうん、
女の子の名前として、うん、ではなくて、うん、本名は佐藤さんなんです。
あ、普通なんだ。
普通ね、そうね、
なるほどね、まあ、いわゆる
いわゆる佐藤、
いわゆる佐藤
いわゆる佐藤さんです。
あ、今フリーランスなんですね。
そうですね、フリーランスになって、それまで、ソラノートにいた時代に、いろいろ動画でいろいろ発信する技術とかを身につけてますんで、うん、まあ、それをもとに、まあ、独立しようという形で、
なるほど。
今回なったんですけど、その、佐藤さんが先頭の方並んでたんで、
うん。
実はインタビューを取ってきてます。
はい。
ちょっとここで、そのインタビューをお聞きください。はい、リングは踊るされど並ばず、突撃班は今、はい、アップル銀座の前に来ております、
はい、こんばんは、ヨヨです。
こんばんは、トマトヨです、
はい、
今回はですね、先頭から何番目でしょう、18番目、8番目に自己申告がありましたけど
、はい、
8番目に並んでらっしゃいます、
うん、
なんて紹介するんだろうね、
佐藤さん
佐藤さん日本全国に何万人、ね、何百万人といるだろう佐藤さんの中から、
うん、
僕らとしてはもう元ソラノーさん
という、ソラノーさんって言った方が分かりやすいです、ね、
はい、あのソラノートの方で、はい、いろいろ活動されてました、
うん、
まあ、ダダ漏れ女子の階層、
うん、
元ソラノーさんの佐藤さんに今日はインタビューをしたいと思います、はい、こんばんは。
こんばんは、佐藤です。
佐藤ですって言われてもやっぱ分かんないね
実感がない、
うん、誰だろうこの人
なるよなるよ、佐藤の動画の佐藤さんだよね、
はい、そうです、元ソラノという名前でユーストリームや YouTube やってました。独立して本名佐藤彩香で活動しています、佐藤彩香です。
今なんかね、プロデューサーさんにさらに無茶振りをされつつ、
そうです、でも最近全然無茶振り具合が低くて、う
ん
う
ん、
ちゃんと無茶振りしろよとちょっと突っ込んでるところなんです。
で、今日はですね、9月18日、はい、
そうですね、
はい、明日19日が iPhone6 の発売日ということで、
はい、
なんですが、
はいはい、
8番目の佐藤さんは何日前から並んでたんですか、何日から並んでたんですか。
10日、でも私が来たよりもあのユーストリーマーの綾野さんたちが最初に場所を取っていただいて、はいはいはい、で順番で交代しながら場所を守っていたと、家を守っていたという感じですね。
家で、
はい、
待って、1週間以上いるってこと、誰かしらが。
そうですね、1週間いますね、はい、
仕事しろよ
フリーランス、ここで仕事してるんだよ。
そうですね、あの動画結構上げてますもんね
ここで仕事してるんだよ、
はい、気づいたら福袋売ってるし、もうなんか、
そうでしょう、福袋買ってくださいよ
早い、はい、営業のスピードが早い
福袋、はい、あの iPhone 何使われてます
ねえ、 4S だ、
じゃあ多分今6出るじゃないですか、はい、っていうことは 5S が安くなると思うんですよね、うん、その安くなった感じで5に変えていただいて、今回に5とか 5S 関連の福袋をご用意しているので、それを買っていただけたら嬉しいなと思ってます。
喋りがめちゃくちゃ上手くなってるね。やばいね。
しかもすごいところに繋げてきたね。
これ俺4年間ダラダラしてるうちに完全に抜かれたわ。ダメだ、俺ダメだったなこれ。いやー、ここまで喋れるよね。すごい失礼なこと言って。
いやいや、でもそうだと思う、はい、あの時は。
あの4年前は本当にただダダ漏れてる
だ。ダダ漏れてるだけ
の。
本当ダダ漏れてるだけの、ね、
いや
あれだったのに。
もう今回はちょっと行列の話に戻りますけども、
はいはい、
結構例年と比べると得意だというか、
そうですね、
ちょっといつもと空気感が若干違う、
空気感が若干、まあ、いろんなところで若干違う感じで、
は
い、
雰囲気がね、
雰囲気がねちょっと、
あの今年はなんていうか、素人と玄人が入り乱れてこうみたいな、
そうなんですよね、うん、結構あの一部のウェブニュースとかでは報道されてるんですけれども、はいはいはいはい、
印象としていつもより、警察官の数が多いかなという
多分あの並んでた時期も早くて、それから結構そ う,、ねうんまあ、そういうプロ、
まあ、ごたごたがね、
ごたごたもあって、うん、結構苦情だったり、うん、本当昨日とかちょっと酔っ払いにこの人たちが
怒られたり、
変わるよほら今それディスプレイがね、
さあ今ですね、アップル銀座の前のディスプレイの交換作業が始まりました。
ディスプレイが貼られます。
あ、ここに幕が貼られて、例年ですと幕が貼られて、あの暗幕が準備されてますね。
今あの兄さん振り向いてニヤってした、
ね、黒幕くる
ポスターが剥がされてますね。
左側のディスプレイの上から、うん、あ、じゃあね、剥がしてるのか、
剥がしてるね、
古いものを一旦剥がして、あれまた戻してるぞ、
あれ、
また戻した、
巻きがね、
巻きがよ
く足りなかったからちょっと巻き直しましたみたいな感じですかね。しかもあれマグネットなんだね。
あ、マグネットなんだ、
っぽいね、
っぽいですね、うん、あれいいね。うちもね、あれなんですよ、うん、MacBook のマグセーフが、うん、マグセーフがっていうか、はいはい、AC アダプター自体がどうもおかしくて、うん、あのシネマディスプレイ の, あの
つなぐ
電気、あの電気のマグセーフ、
う
ん、あれは OK なんですけど、うん、MacBook Pro 反応しなくなっちゃって、
あら、ちょっとジニアス持ってった方がいいんじゃない、
うん、でも多分普通に有料になっちゃうんで。
なるほどね。
さあ来年からはこの何ていうか素人と玄人はどう区別するんでしょうね。
もしかしたらなる可能性も、
うん、行列自体がね、これはちょっとさすがに、
ね、
うん、今年多いなと思うのは、あの車を横付けにされてる方が、
それがプロの方が、ね、
なるほどなるほど、
ああ
なるほど。動画の編集仕事されてましたけど、はいはい、バッテリーはどうしてですか、もうおのおの、
ここにモバイルもあるんですけど、
ハイパージュース持ち込み、
ハイパージュースの、
はい、持ち込みだ、すごいね。
私は、はい、あのマクドナルドで電源取りながら動画の編集なんで、どうしても、
そうですよね、エンコードなんちゃらでパワー食いまくるから。実は僕4年前あの 3GS で並んだ時、はい、今と全く同じようなことをあそこでやってたんですけど、
そうなんですね、
あの一眼レフで撮ってアップしてってのをやったんですけど、結局電池がやっぱ尽きて、
そうですよね、
1本アップして終わったんですよメディアの取材って受けられました？
やっぱり表参道がメインであのプレスリリース打たれたので、
そうかそうか、
かなり少ないです、全然ない。
そうか、今年はメディア対応は表参道 の新しいショップに集約っていう一応方向性ですもんね、アップルはね。
なので、うん、いっぱい来たのはその、うん、今日より前、
あ、じゃあ
ちょっと本当にこの人たちクレイジーだよっていう、そういう
やつ、1週間も前から並んじゃってるぜみたいな感じのやつか。あの例年に比べればメディア若干少なめな印象、
な、
あ、去年だったらそうですよね、前日なんてもっといろんなテレビクルーが、さっきちょっとね、そうそうそう、徳田班が何人かいたり、
徳田はずっとここついてる。
いやいや、すいません、長い間ありがとうございました、はい、
頑張ってください、
すいません、ありがとうございました、長い間
ありがとうございます。
というわけでちょっと聞いていただきました、あの、うん、佐藤さんです、
うん、
あのね、佐藤さんすげえ進化してました。僕らが4年間ダラダラしてるのに対して、あの彼女はあの YouTube とかで情報発信をしてたんで、
うん、俺らがぬるめに使ってる間
そうそう、
彼女はもう荒波を越えてきたわけだね。
そう、キビキビ話す術を覚えててですね、
ほう、
まあ、ちょっと編集しちゃってるんでどうとも言えないんですけど、彼女のトークというか喋りは、もう、とかとか、そういう接続詞系がほぼゼロです。
おー、素晴らしいですね。
素晴らしいですね。
それどうやったら消えるようになるのかね。聞きたいよ、うん、
消えたからって別に面白いとは別だからね
自信満々だない
やそれさえなければ俺はすごい面白い喋りだと思うんだよね。
え、自画自賛なの今の。
うんそれさえなければ俺はもっとみんなを笑わせる自信があるよ。
メタルさん50回も俺だいぶ切ったよ。ええやでそこまでは良かったのよ。ほうほう。そこまではいつもの行列なんですよ、
はい、
でその佐藤さんの後ろに、ま、ちょっとまたいつもの感じのメンバーたちがいて、
うん、
そっから先よ、うん、すごいのよ、
うん、
まずね言葉通じないのよ彼ら。
え、
日本語が通じない、ま、通じるのかな、
うん、
あの中国語を話す集団が今回大量にいまして、
はい、
どうだろう、もうイメージ的にはもう下手したら8割とか7割とかは、ほうほう、今までの行列で見なかった人たちがいました。
これはあれかな、たまたま旅行に来てたのかな。
それね、うん、実は、うん、警察官が結構いて質問してるんですよ。あなた方は、うん、普段から日本に住んでいて今回たまたま iPhone が欲しくて並んだ人たちなのか、
うん、
この iPhone に並ぶために、うん、中国から来日した人なのかっていう二択の質問をしてて、
う
ん、
それ結局まあ答えまではよく分かんなかったんですけど、
うん、
それどっちを選んだらどういう対応をされたのかなってすごい気になってて、
うん、そうだね、
うん、なんかそういう入管とかに詳しい人がいたらぜひこれ聞きたいんですけど、この答え方次第で何かあったんですかね、注意されたりするんですかね。
でも税関で捕まるんじゃないですか、帰る
と
き。
あ、帰るときにね、このために来たってなると、
うん、自分で使うためだっていうんだったら問題ないかもしれないですけど、うんうん、まあその先がどうせ転売なんですからね。
要はですね今回ですね、前回までと違う点は、
うん、
SIM ロックフリーの端末が、
う
ん、発売日と同時に出ることになったんですね、キャリアと同じタイミングで、
うんうん、
で昨年の 5S の時はキャリアである程度はけてから SIM フリー端末が、
はい、
ね、時期はずれて出たんですけど、今回は同時発売で、同時発売ってだけだったらあそこまでなってないんですよ、
はい、
うん、
今回ですね悪いことに中国での発売が遅れたんですね。
もともと多分中国の発売が初回ロットで乗ってきたことは過去はないですよね。
あ、ないのか。そうか、もともと遅れてるのか。
もともと遅れてると思います。
で、さらに悪いことが重なります。今回ですね、世界中で売られる iPhone、
うん、
いろんな種類があるんですけども、
うん、
アジア圏で売られる SIM ロックフリーの iPhone っていうのはもう統一されてるんですね。要は日本で買おうが香港で買おうが、
うん、
まあ、他のアジア各国で買おうが、
うん、
全く同じ端末が売られるということになってます。
なるほど。
なので日本で買った iPhone がそのまま何もせずとも中国で現地の SIM カードを入れれば使えてしまうという状況になるんですね、うん、でそのいろんなものが重なって結果、中国の方が日本で iPhone を買う、要は仕入れて、
うん、
で中国に持ち帰り、
うん、
値段が高くても買うぞという人、要は買い手がいるわけですね、
うん、
定価よりも何倍とか、何倍前でも言い過ぎかな、かなりの金額で買うぞという人がいると、
うん、
もっと言うと iPhone を買うために飛行機で来てもその飛行機代とか宿泊代がペイできるぐらいに、
あ、そんな高く売れんの。
だから来てるわけでしょ。
ほー、すごいね
っていうぐらいになっちゃってると。言われてみれば、うん、あの小松さん、あの iPhone3G とか、
はい、
3G の前 iPhone 本体、
うん、
とかっていうのは日本で出なかったわけですよ。
そうですね、
うんうんうん、
ほぼアメリカぐらいしか出なかった。その時なんかはアメリカで買ったやつをこう逆に日本に輸入してね、
うん、
ちょっと差額を設けるみたいな、
はい、
転売の人がいたりはしたわけなんですけど、うん、それと同じことが今起こっていると。彼らそのいわゆる転売する方々が、
うんうんうん、
買えたかどうかっていうのは実はかなりの数が並んでたんですけど、人がね、
うんうん、
どうやらアップルの方でですね、
うん、
そういう転売はよろしくないと思ったんでしょうか、
はい、
整理券発行システムを作ってですね、その大陸系の方々、
うん、
深夜例えば10人ぐらいしかいなかったとしたら、
うん、
その10人のスペースに、
うん、
朝になったらですね40人ぐらいいたりするんですね。
それはずるこみだね。
ずるこみっていうの千葉では。
え、ずるこみって言わない。
いや言わない。
初耳です、ずるこみ。
あ、本当に？
横入りとか横入り？横入り？あれ？
あれ？これなんかちょっとあれだぞ。
ケタロウ、まさかお前中国から来たのか？いや別に来ててもいいんだけどさ、中国の、別に中国人が全部悪いって言ったわけじゃないからね、これは。
深圳か大連か？
おい、大樹君の悪口はやめろ。別に悪口何も言ってねえわ。
悪口は何も言って
ない。彼別に日本人だ
し。しかも上海じゃないの。
上海だし、ね。なんだこのとばっちりは、かわいそうに。ねえですね。
うんうん。ねえ。まあいいんだよ、ずるこみはどうでも。
え、ずるこみ大事だよ。で、その、ただずるこみ、ずるこみで統一しよう、並ばずに関しては。ずるこみがあるとね大変だからっていうのもあって、でそのシステムがですね、実際でもあれしっかり運用されたかどうかよく分かんないんですけど、まあそのネット上の情報によると SMS 認証をするシステムらしいんですね。電話番号があるかないかっていうのを一個選別するんですね。要は携帯電話とかの電話番号を持ってるから、でその SM 認証で多分 Apple の人がその番号に SMS を送ると、そうするとその目の前の人本人に SMS が届くと、あ、じゃああなたですねと、この番号は有効ですね、じゃあ最大2台までお買い上げいただけますよっていうことをやることで、転売の方が自分が並ぶんじゃなくて代理の方をバイトで雇ってきて、その方に代わりに並ばせてたんですね。
ああ、なるほど、なるほど。
で、そういう方は、バイトであくまで来てるんで、別にスマートフォンが欲しいわけじゃないから、スマホとか持ってないんですよ。そういう別に IT というか、もう携帯機器がいらない人たちなんですね。なんで、そういう人たちを弾こうという目論見もあったのかな。で、でもなんかツイッター上でね、いや、その人がもしかしたら初めて iPhone を買いたくて並んでるじゃないかみたいな。
まあでもそれはそうだよね。例えば、中学生とか高校生とか ね、
まあだったらキャリアのショップに行けって話なんだよ、それは。
あ、まあ、その人がわざわざ日本に来て買わないけどね。
そうですね。しかも中国人の方でね。っていうのもあって、まあ、一応アップルとしては手を尽くして、本当に必要な人、自分で自分のために買いたい人を優先するシステムを作ったりして、ある程度一掃されたのかな。まあ、全員を防ぎ切ることは無理ですし、そもそもあの転売の組織っていう、転売する人たちっていうのは、しっかり元締めがいて組織的に動いてるので、なので絶対彼ら携帯電話持ってるはずなんですよ、その連絡用に、なんであんまりこのシステムが有効に働いたのかよくわかりませんが、で彼らね本当に統率されてます、あの逆に綺麗列が
そうなの、
すごいのよ。今までのアップルの行列って、まあ、ダラダラダラダラっと、一列で並んでたじゃないですか。あれがですね、今までだったら、まあ、5、6人横に広がって入れるからのスペースに、もう一糸乱れぬ、3列かける10人みたいな。
へー。
で、30人とか40人とか、びっちりいるんですよ。
あ、そうなんだ。
で、彼らは本当並ぶプロなんで、本当におとなしく待ってます。
あ、そう。
夜中もずっとおとなしく待ってますが、それでもちょっと問題が起こったりはしたらしいです。あの、IT ジャーナリストのあの、三上さん。
はい。
ってなんとなくわかりますかね。あの、最近テレビとかも出たりするんですけど、あの方が結構ツイッター上に、まあ、現在の様子みたいな感じで、ポンポンポンポン写真だったりとか、いろいろ上げてて、まあ、それがツイッターとかにもまとまってるんで、ちょっと興味ある人は見てみるといいと思うんですけど、まあ、ノートラブルだったわけではないと。
あとは別に今回に関わらず、多分ラッキーバッグの時にも中国人の方は並んでたと思いますし、あとは個人的に知ってるところで遡ると PSP とかも過去に発売した時なんかは日本向けとヨーロッパ向けで液晶を供給してるのが違うメーカーで、日本向けがシャープでヨーロッパ向けがサムスンだったかな、だったんですよね。で、明らかにシャープの方が綺麗に映るっていうことで、それこそ中国の方とかがこちらで大量に買ってあっちで転売するっていうようなことも当時やってましたね。だからやっぱり販売店とかでも結構 PSP に関しての大量購入は基本的には NG で、一人何台までっていうような売り方をしてました。
なるほど。
だから遡ると別に過去にも存在してたもので、まあ、今回はたまたま iPhone っていうみんながより注目してるようなもののところで起こってしまったので話題になってるのかなっていう気はしますね。
そうですね。だから今回も別になんだろうな、まあ、もしかしたら中国に転売したい日本人、日本人がリーダーになってる組織とかもあったかもしれないし、
なるほどね。
でいろんな人に並ばせたりとかもありますし、
うん、
だからもう本当に今回は異様で、その中国人の転売、中国人中心の転売の方がいたりだとか、ただ怖かった本当に怖かった、なんとなく雰囲気が、
殺伐としてたのか。
殺伐としてたですね。
なんかあれだね、楽しめないね、行列も。そうすると、う
ん、正直来年とか、まあ、次 iPad とか、うん、もし行列ごとがあった時に、
うん、
アップルやるのかなというか、やれるのかなと、その警察とかもろもろ考えた、
うん、
本当にそもそもがちょっとあんな銀座のど真ん中というか、
うん、
あそこに深夜お祭り騒ぎで並んでるってこと自体が、まあおめこぼしみたいなもんじゃないですか。
とりあえず対策すぐ寝れるとしたら、
うん、
SIM ロック版しか出さないっていうのが手かもしれないですね。 5S と同じやり方をしちゃえば、
うん、あのフリー版に関してはちょっと遅らせるだとか、
遅らせるっていうことですね。
あとはオンライン限定にしちゃうっていうのもあるんですよね。
まあそうですね。あとは本当に、うん、常時もう整理券を常時配っていくっていう風にすれば、
うんうん、
途中から入っても後ろに回らざるを得ないっていう状況にしてしまえば、うんうん、いくらか混乱は防げるかもしれないですね、う
ん
う
ん、なんか先にチケットピアとかで売っとけばいいんじゃないの、なんかチケット、
あ買えるかどうかもわからない iPhone の整理券をチケットピアで売る。すごいね、それもね。
そここそなんかパスブック使えないですかね、なんかそういうのに。
あ、使えそうな気もしますけどね、やりようによっちゃね。
そう、僕ちょっとその SMS を使ったシステムがうんぬんっていう時に、
うん、
パスブックとかなんか使えないのかな。あ、でもそうか、パスブックって iOS7 からしか使えないから。
あ、まあそうですね、まあ、逆に言うと iPhone 持ってる人しか使えないから。
あ、そうかそうか、 Android からの乗り換えとかは排除しちゃうことになるのか。
残念ながらやっぱり物理的な方法として一番公平なのはやっぱりチケットを配るっていうのが一番公平かもしれないですね。
ただまあその後多分チケットを売買するとか、そういう風にいろいろね。
そうか、そこになってくか。
うん、だから本人認証とそのチケットの紐付け、そういうのでいくと、うん、もうあのなんかジャニーズとかあっちのなんだコンサートとか、
うん、
まあ、
ああいうチケットとかは、ね、なんかすごく厳しく、
あ、はい、あのワールドカップとかもそうでしたよね。名前と一致してないとダメとかっていうのがありましたね、う
ん
う
ん、だからまあその辺どうなっていくのか分かりませんが、ただこのまま何も対策しないってなると、銀座にしろどこにしろ行列っていうもの自体が何かしら規制を受けていくかなというのが。
そうだね、
そうですね、
うん、正直な感想かな。なんかないのかね、あのスムーズに、では、今までみたいなああいうちょっとふわっとした行列もできつつ、なんていうか不公平がない方式ですよね。
あれだ、いいこと思いついた。
はい、
面接官置いとけばいいんじゃないの。
面接官置いとくの。
1次面接2次面接3次面接ぐらいまで置いといて、待て待て、パスしたらその先に進めるっていう。並べるの。そうそうそう、うん、で、あの三次面接の次社長面接。
ちょっと待ってよ、書類選考あたりで落ちたら相当へこむよ。
え、どうする、それもあの企業からお祈りメールとか届くのかな。あ、そうか、お祈りメールが分かんねえのか。あの企業から不採用というか、まあ、面接突破できなかった時に来るメールの文末ですね、
うん、
あの今後の活動を
あお祈り申し上げますとか
が来るので、それをもう就職活動をしている大学生とかは俗にお祈りメール、
なるほど、
いや不採用の通知のことをお祈りメールって言ったりするんですけど。
なるほどね、う
ん、じゃあ来年からはお祈り販売すればいいんだな。
お祈り販売、どういうこと。
買えなかった人に
無事買えることをお祈り申し上げます、
うん、ちょっとまあね、今後は何かしらちょっと方法を考える形になっていくんではないでしょうか。でもアップルとしてはやっぱ物を売りたいには売りたいでしょうけど、
まあそうですね、だから売り方は考えなくちゃならない、
うん、
ですよね。
そういった意味だと楽しみだね、どういうふうに対策
を。今まではアップルとしては数も履ける、売り上げも上がるし、うん、メディアからも取り上げられると、
うん、
いいことずくめだったわけですけど、今回に関してはちょっと見る人が見ればイメージダウン、うん、まあ、もちろんいろんな条件が重なってですよね。
そうなってる、
重なったのもあって、
そうですよね、うん、
こうなっちゃったんで、まあ、次も必ずしも起こるかって言われたら分かんないですけど、
まあ、あとは我々が知らないだけで、うん、香港とかシンガポールもファーストロットなんで同じようなことが起こってるかもしれないですよ ね、
う
ん、
ただまあ銀座、たまたま銀座にいた人、
うん、
要は普通にお酒飲みに来た人だったりとか、仕事終わりで歩いてた人からはアップル大丈夫みたいな感じになりますよね、
うん、
あそこ先頭にちょっと危ない行列がいるぜって。
まあティム・クックもやたらテンション高かったですしね、発表の時もね。
まあ来年、来年ないし今年、あとまあラッキーバックか、
うん、そうですね、ラッキーバック、まあそっか、でその前に iPad が多分あると思うので、
うん、小森さん並びますか、さっき買うっつってたけど。
iPad ですか。
はい、
いや並んでは買わないと思いますね。
うん、ただ一応あの最初のロットに申し込む感じですか、
はい、
オンラインとかで。
iPad mini の容量はちょっとまだ決めてないですけど、うん、は普通に、まあ、あれば発売日には欲しいくらいの気持ちでいますね。
ケイタロウさんはなんか直近でアップル系買う予定は？
MacBook Air とかちょっと買い直したいなっていうのもあるな。
ああ、それはそうですね。
もう2010年モデルなんで、うん、
iPad はなんかでもね 12.9 インチでしたっけ。12インチ、
なんかね、でかいのが出るかもしれないって
話になってますね。出るかもしれないっていう話も出てますよね。まあ、うん、出たところでどのぐらい需要があるのかよくわからないですけど、
うん、うん、わかりました。まあまあ、でもね、行列が穏便に行われることを僕としては願ってます。なんかね、同窓会みたいで面白いんだよね、あれね。
だからそうそう、なくなっちゃう、まあなくすのは簡単だと思うんだよね、
うん、
だけどそのやっぱ楽しさっていうのを残しつつ、まあ、今回みたいな事態は避けてもらいたいよね、
うんうん、そうですね。まあちょっとあの、いろいろ行列に関して何か思うことがあれば、皆さんもメールでこの番組宛てにいただければなと思っております。そうですね、お便りで言うと、早速50回の感想なんかもいただいてるんですけど、ちょっとまあこれ今回ただでさえちょっと収録時間も長引いてますんで、
うん、
次回以降にまたすごい押し付けるようであれですけど、うん、小橋さん、お便り会やってくれる？
押し付けられた今。
いや、だってじゃあ、だって最近ね、あなたたちあんまりネタを出してこないじゃないの。
いやー、ほら、話せないネタだったら話せるんだけど、話せない。
話せないネタ。
あの、あれでしょ、わかるわかる。うん、あのさ、あの、身の回りにさ、
身の回りの僕と慶太郎さんは話せないネタはある。
話せないネタがね、多すぎて。
身の回りにそう、自分に起こったこととかそういうこととか。
そうですね。でも、ちょっと話せない。
はい、じゃあ、いいよ。じゃあ、小橋さんやって、次ぐらいで、お便り会。
まあ、あの、ちょっと今どのぐらい溜まってるかわからないんですけど、はい、あの、うん、どっかでやりましょうね、
はい、もしくはあのネタを出してくるか、はい、あと、あの、話せる範囲のネタを出してください。はい、そんだけ、まあ、あとはあのお聞きの方からもこれやってくれっていうのもね、随時受け付けてますので、
うん、
お便りなどをいただければなと思っております。メールアドレスはsaredo@narabaz.com saredo@narabaz.com です。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページアドレスは narabaz.com narabaz.com となっております。番組のご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなど、お便りをお待ちしております。そういえば、あの、佐藤さんのインタビュー行った時は、実はヨーヨーさんは一緒に行ったんですけど、ヨーヨーさんがいないって話をしてないね、一切ね。
あれ、ヨーヨーさん今日いなかったの？
いないですよ。どこにいたんだよ、逆に。
あの、適当に前回の配信からこうつまんで適当に差し込んどいて、
はい、いやいやいや、
ヨーヨーさんのうなずき、
ヨーヨーさんのうなずきを、ヨーヨーさんいたらね、もっと多分ね、激しいこと言ってます、
うん、そうでしょうね、多分行列の話とかはそうでしょうね。
僕、ヨーヨーさんと二人であの行列行ってきたんで、本当ヨーヨーさんも同じ空気を味わった人間として、いろいろ言いたいことはあっただろうなと思います。ではそんなわけで、リンゴは踊る、されどならばず、第51回お送りしましたのは、トマテ屋と
コマシーと
慶太郎でした。
それでは皆さん、
さようなら。
リンゴは踊る、されど並ばず。